先ほど東北支援活動の意向が出発をいたしました時にもお話をしたんですが、今オリンピックが行われておりまして、日本の選手たちもですね、金銀銅のメダルをこういただいたりしておりましてね、今日の新聞もとてもにぎやかでありました。で、私はその今日支援活動に参加する人たちはですね、みんなこう神様から金メダルをいただく、こういうふうに思うんですね。なぜかと言いますと、言うまでもないことだと思いますが、人を助けるのが人間である、ね、人を助けて我が身が助かる道であると、こういうふうに教えられておりますが、その難儀をなさっている被災地の方々にですね、元気を届けようというその取り組み、ね、これは金メダルに値するなと私は思うんですけど、皆さんいかがでしょう、ね。もちろんね、水泳とかバスケットとかね、テニスとかスポーツでね、世界一になるということは素晴らしいことですし、簡単なことではありません。同じようにですね、この2011年の東日本大震災の発生したその翌年からですね、毎回今年で5回目になるんですが、東京会からですね、若い人たちが、その支援活動に参加して続けさせていただく、ね。昨日新先生のお話にもありましたが、震災後ですね、しばらくはボランティアの方たちが大勢参加されて、とても賑やかだったんですが、最近ではもうどんどんこの参加が減ってきておりますね。それは致し方ないことであります。私はそういうことは前からそういうことがあるということは、覚悟しておりましたが、当協会ではね、とにかく仮設住宅が存在する限りは続けようという願いを立てております。なぜかというとですね、その仮設住宅住まいをされている方は言うまでもないことですが、大変難儀をなさっている。今日参拝されている皆さんはね、自分の家とかアパートとかね、ちゃんとした、家に住んでいらっしゃると思うんです、ね。ですから、例えばすぐ隣の部屋のね、話し声が聞こえるとかね、トイレの水を流す音がまともに聞こえるとかいうようなことはあんまりないと思うんですね。私は阪神・淡路大震災の時にですね、取材、金光新聞の御用でたびたび神戸に行かせていただきました。神戸のその被災地の方々、特に仮設住宅住まいをされている方たちのところに行かせていただきましたが、その時は今の東北の仮設住宅よりももっとひどかったですね、粗末だったんです。で、その阪神・淡路大震災の経験をですね、生かして、今の東北の仮設住宅なんかは一段といいものになっていると思うんですね。けれども、やはり仮設は仮設ですよね。そしてその仮設住宅に入っていらっしゃる方々の中には家族を失われた方もたくさんいらっしゃいます。仕事、職場がなくなった人、ね、それから阪神・淡路大震災の時には皆さんもよくね、報道で接していらっしゃると思いますが、アルコール中毒になった方、それから孤独死をされた方、自殺をされた方、たくさんありました。東北の場合も同じことが起きてきておるんですね。そういうふうな中に、なぜこの音島教会がそのこういう形のね、歌声広場ということをしているかといいますと、被災地で支援活動された方がね、1年間ずっと支援を続けられた清水さんという方がですね、被災者が一番求めているものは炊き出しと音楽だとこう言われたんですね。で、私ももちろん昔から音楽は好きでしたけどね、難儀をなさっている方たちが 音楽というものをですね、すごく喜ばれるということは初めて知ったんですね。それで炊き出しと音楽ということが私の中に入ってきます。真珠先生が学院生の時からね、昨日もお話がありましたように、もう学院から飛び出して東北に行きたい、ちょうど平成2011年に真珠先生が学院入ってましたからね、けれども思いとどまって、そしてその願いに取り組む中に、みんなが仲間がですね集まってきて一緒に行くことになったんですね。その具体的な支援の仕方というのはいろいろあるわけでありますが、最初実はですねカレーを持っていこうとしたんです。ところが向こうの現地の方の情報によるとカレー持ってくる団体は他にあるっていうね。でもカレーはやめとこうと、まあそのね、他にそういうことをやってくれるところがあるんだったらそれに任せようと、うちは音楽だけにしようということになったんですね。それが2012年の震災の翌年のことでした。で昨日ちょうどテレビ出ましたら、気仙沼のですね町が復興するしたというねニュースが出ておりました。でその同じ気仙沼のですね仮設住宅ができたその広場に初めて私たちは行かせていただきました。でそこで、音楽をさせていただき、それからこのピオーネをですねたくさん持って行って冷やしたものをみんなにお配りしました。そうしましたらもうみんなね現地の方たちはきちっときれいに2列になるんでね、もう100メートルぐらいの行列がたちまちできたんですよ。それでこちらにもたくさん用意して氷の中にピオーネをいっぱい詰めてたんですけども、みるみるそれが減っていくんですね。でそういう中に、女の子2人が並んでおりました。で私が2人に渡してあげたらですね、いや1人分でいいですって言うんですね。後の人にあげてください、並んでるんですよ自分もね。私はその気持ちに本当に驚き、また感激しましたね。でそれから倉敷の有名なうどん屋さんがねたくさんのうどんを持って行って支援活動された時のことを三幕さんから聞いたんですね。でその大勢の方にねうどんを提供したらみんな一杯しか食べないんだそうです。でもそのうどん屋さんの人たちがね食べてくださいって言っていても、いやいっぱいで十分です、他の人に食べてない方に食べさせてくださいって言ったそうですね。これにその倉敷のうどん屋さんがもうびっくりして感動したということを三幕さんから私は聞いたと思うんですね。東北の人たちっていうのはねすごいそういうところがあるんですね。で私も2度参加させていただきましたが、もうおっしゃってる言葉はね東北弁で全然わからないですよね、はっきり言って全然わからない意味が、でもすごくなんかね気持ちは伝わってくるんですよね。今日もきっとそうだと思いますが、明日ですけどね、明日気仙沼での仮設住宅での支援活動があるわけですが、その住んで演奏が済んでみんなで歌を歌って、あとお茶っ子というのが済んで皆さんが会場から出られるときにお見送りするんですよね。その時はもう本当に何かしら握手をしてですね皆さんにこうプレゼントを渡すんですけど、何かしら何とも言えないもう感じますね、同じ人間としてね、こちらの方が元気をいただくとね、よく言われる通りであります。今日参加されている皆さんもねきっとそうだと思います。支援活動に行った人はみんな元気になって帰ってくるとよく言われますが、本当にそうですね。その一番代表的な方が田島テレビの会長の安藤さんですね。あの方は数年前病気でも本当に大変な状態だったんですけど、この支援活動に行かれるようになってからどんどん元気になって、今は福島の方にねまだ支援活動に行かれているそうです。皆さん方もねよくご存じの通りでありますが、そしてね東京会の若者たちが東北へ出向かしていただけるということ それができているということは私はとてもありがたいことですし、初代もきっと喜んでくださっていると思います。参加されている皆さんの先祖様もね、喜んでいらっしゃると思うんですね。うちの子供や孫たちはようやっとるだろうと、ね、このお盆の時期集まった御霊さんの集まりでも鼻が高いと思うんですね。うちの息子はね、そのオレオレ詐欺やってるであんま自慢ならないよね。うちの孫たちは遠くへ行って会ってみんなのためにやっとるでって言ってね、先祖様もきっと鼻が高いと私は思うんですね。そのようにこう感じさせていただいております。どうぞ皆さんはね、その参加されてない皆さんもどうぞ道中のことをご記念ください。そしてそれぞれがお役に立てるように願ってやってください。はい、今日は終わりでございます。